新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の12日水曜日です。今日のニュースいきましょう。イオス高騰、ブロックワンが新取引所設立と、ピーター・ティールや野村から約1兆円の資金調達発表。バイナンス GMO 開発の円のステーブルコイン G 円を5月12日に取り扱い開始。アメリカ EC プラットフォーム eBay NFT の販売対応を発表。 NFT ゲーム開発企業スカイメイビスシリーズ A で約8億円の資金調達を実施。アメリカ SEC ビットコイン先物市場に関する意見公表。アメリカパランティアテクノロジーズビットコイン支払いに対応済みで財務諸表計上も検討中。コインベースアプリアメリカアップルアップストアランキング1位に。元ボクシング世界王者のフロイド・メイウェザー NFT をリリースへ。スタートバーン京大東大関連 VC や TBS イノベーションパートナーズなどから 11.2 億円の資金調達。エンジンと ABEX テクノロジーズが提携、エンジンプラットフォームと A トラストが連携開始。ディーカレットがお詫び文公開、先日発表のイーサリアムマイニング運用サービス告知に関して。
一つ目のニュースいきます。暗号資産 EOS のオープンソースネットワークを開発するブロックワンが子会社ブリッシュグローバルの設立を発表したというニュースです。さらにブリッシュグローバルは約1兆円の資金調達を行ったことも発表しました。ブリッシュグローバルは DeFi アーキテクチャと SeFi 取引所のアーキテクチャを組み合わせた新たな形の暗号資産取引所を運営する予定となっております。調達した約1兆円はブロックファンによる1億アメリカドル、16万4000BTC、 2000万 EOS とその他投資家による約330億円の合計値となります。この投資ラウンドに参加したのはピーター・ティールのティールキャピタルおよびファウンダーズファンド、アラン・ハワード、ルイス・ベーコン、リチャード・リー、クリスチャン・アンガマイヤー、ギャラクシーデジタル、日本の野村ホールディングスなどです。さらにピーター・ティール、アラン・ハワード、リチャード・リー、クリスチャン・アンガー・マイヤーがブリッシュ・グローバルのシニアアドバイザーを務める予定です。ブロックワンの CEO であるブレンダン・ブルーマー氏は、ブリッシュ・グローバルはブロックチェーン技術と新しい市場アーキテクチャを活用して高性能な取引環境に革命を起こします。高価なサードパーティーの機能を透過的に自動化し、利回りを生み出すポートフォリオ管理ツールに変えることで、機関投資家や個人に最新の暗号資産投資戦略へのより良い安全なアクセスを提供しますとコメントしています。ピーター・ティール氏はブリッシュグローバルのバランスシートは強固であり、その垂直統合は暗号資産の空間に安定性と流動性を提供しています。私はブリッシュグローバルが長くて実りある旅を始めるにあたり、投資家およびアドバイザーとして参加できることを嬉しく思いますとコメントしています。今回の発表を受け、暗号資産 EOS の価格が高騰しています。前日9ドル台を推移していた価格ですが、2018年以来となる一時15ドル付近まで上昇し、現在5月12日14時30分時点でも約13ドル台の価格に推移をしております。
続いてのニュースいきます。バイナンスが GMO 開発の日本円のステーブルコイン G 円を上場し、世界協定時間にて2021年5月12日午前7時に BTC G 円及び USDT G 円の取引ペアの取引を開始することを発表しました。これによりユーザーは取引に備えて G 円の入金ができるようになりました。G 円は GMO トラストが発行する世界で初めて規制された日本円のステーブルコインとなっています。2020年12月29日に GMO トラストはニューヨーク州銀行法に基づき有限責任信託会社として運営することをニューヨーク州金融サービス局により認可されています。 G 円の担保となる準備金は独立した監査機関により毎月監査が行われ、監査レポートが発行されています。なお G 円は日本国外で流通するものであり、日本国内居住者への販売は対象外となります。GMO Z.com トラストカンパニー CEO の中村健太郎氏はリリースにて次のようにコメントをしています。バイナンスは暗号資産取引の先駆者としてブロックチェーンエコシステムに革新的なソリューションを構築してきました。世界で最も取引されている通貨ペアの一つである日本円をデジタル化し、この資産をバイナンスの法人及び個人ユーザーのエコシステムに提供することは暗号資産が主流になりつつあることを象徴していると考えていますとコメントをしています。 なお、先ほど入ったニュースですが、バイナンスは G 円の価格が大きく変動するため、世界協定時間5月12日午前7時34分に G 円の取引を一時停止したことをリリースしています。取引は同じく世界協定時間の5月12日11時より再開されるということです。続いてのニュースいきます。アメリカを拠点にグローバルで EC 事業を展開する eBay が、同社プラットフォームにて NFT の販売に対応することを5月11日に発表しました。リリースによると、今後数ヶ月以内に NFT の販売に関する新たな機能の追加を行うということで、対象となるカテゴリーはトレーディングカード、音楽、エンターテインメント、アートなどに及ぶといいます。また、アメリカブロックチェーンメディア、ザ・ブロックの報道によると、eBay での NFT 購入の支払い方法については、すべて米ドルでの対応となるということです。続いてのニュースいきます。 NFT ゲーム開発企業スカイメイビスがシリーズ A で約8億円の資金調達を実施したことが明らかになりました。スカイメイビスはアクシーインフィニティなどの NFT ゲームを開発運営する企業です。今回のシリーズ A ラウンドに参加した投資家は個人投資家を含めて合計40になります。リード投資家はリバータスキャピタルが務めました。個人投資家ではマーク・キューバンやミス・ビットコインこと藤本舞氏がこのラウンドに参加をしています。スカイメイビスの現在の NFT ゲームエコシステムはリリースにて3万6千人以上の DAU、4万人以上のアクシーホルダー、月間の NFT 出来高1200万ドル以上、イーサリアムで最も使用されているアプリケーションの一つになっていると説明されています。今後、スカイメイビスはアクシーインフィニティと数百万人規模にユーザー数を拡大していく予定ということです。
続いてのニュースいきます。アメリカ SEC 投資部門のスタッフがビットコイン先物市場などに関する意見を公表したというニュースです。結論として、 SEC 投資部門のスタッフは一部の投資信託がビットコイン先物に投資している、または投資しようとしていることを理解しています。そしてそれらのファンドは投資会社法とその規則及びその他の連邦証券法の実質的な要件と一致して投資を行うことができると考えています、との意見を伝えています。また SEC 投資部門のスタッフは、ビットコイン先物市場へのエクスポージャーを持つ投資信託への投資に関心のある投資家に対してファンドのリスク開示、投資家自身のリスク許容度、そして全ての投資と同様に投資家が損失を被る可能性を慎重に検討することを強く推奨しました。そしてアメリカ SEC 投資部門のスタッフが公表した意見にはいくつか検討事項が含まれているので記載します。 SEC 投資部門のスタッフは、とりわけ投資家はビットコイン先物市場を通じてエクスポージャーを得ることを含む、ビットコインは高度に投機的な投資であることを理解する必要があります、と説明しております。 SEC 投資部門のスタッフは、アメリカ1940年投資会社法に基づいて登録されたファンドが暗号資産や暗号資産関連投資を含むデジタル資産に投資する可能性がある場合に関係するリスクを分析する上で重要な5つの質問分野を特定しています。その5つの分野とは、1資産の評価、2流動性、3カストディ、4 ETF の最低メカニズムに関する実質的な要件、5暗号資産関連市場に関連する潜在的な操作やその他のリスクです。さらに SEC 投資部門のスタッフは SEC 審査部のスタッフと連携して、投資会社法とその下の規則及びその他の連邦証券法に対する投資信託及び投資顧問の継続的なコンプライアンスを綿密に監視及び評価します。投資家保護とこれらのファンドの継続的なコンプライアンスの評価はスタッフにとって最優先事項です、と説明しております。SEC コミッショナーのヘスター・ピアス氏は、この3年間何度もこの件に関して話し合ってきました。ゲンスラー議長の下で、アメリカの投資家が暗号資産ベースの証券商品を利用できるようになることを期待しています、とツイートしています。続いてのニュースいきます。ピーター・ティール率いるアメリカソフトウェア企業パランティアテクノロジーズが、すでにビットコイン支払いに対応していることを2021年クォーター1の決算説明会で明らかにしたというニュースです。パランティアテクノロジーズの2021年クォーター1の決算説明会にて、パランティアテクノロジーズがビットコインやその他の種類の暗号資産をバランスシートに載せることはありますか、という質問に対して、CFO のデイブ・グレイザー氏は次のように答えております。CFO のデイブ・グレイザー氏は、簡単に言うと、もちろん考えていますし、社内でも議論しています。第一四半期の調整後フリーキャッシュフロー1億5100万ドルを含め、四半期末時点で23億ドルの現金を保有しています。その一方で、お客様からのビットコインの受け入れに関しては、実際にもう受け入れています。その方が便利ですから。私たちはそこでビジネスを展開しています、と説明しております。
続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所であるコインベースのアプリが、アメリカ地域の Apple App Store の無料アプリランキングにて5月10日に1位になったことを、アメリカブロックチェーンメディアであるザ・ブロックが報じました。暗号資産取引所のアプリが1位になるのは2017年後半以来になるということです。ブロックリサーチのデータによると、コインベースアプリは4月中旬にランキングトップ10に入り、4月14日に2位に到達しています。 なお同日はコインベースがアメリカナスダックにて上場企業になった日でもあります。続いてのニュースいきます。アメリカの元プロボクサーであるフロイド・メイウェザー・ジュニアが自身の NFT 作品をリリースすることを5月11日に発表しました。今回の NFT 作品リリースにあたり、メイウェザーは NFT プロバイダーのアイロンベンド、ブロックチェーンエンターテイメント企業のリアリティゲーミンググループ、 NFT 制作会社のゼータララボと提携するということです。メイウェザーは6月6日に開催される YouTuber からボクサーに転向したローガン・ポールとの試合に間に合わせるために5月26日に NFT のドロップを行うとしています。 NFT 販売について発表された動画によると、メイウェザーは次のようにコメントをしています。今私のキャリアは終わってしまいましたが、私の名前は私が行ってきたこと、私が残した遺産、そして私がスポーツ界に残した功績のためにいつまでも生き続けるでしょうと述べています。記事にこの動画について貼り付けをしておりますので、気になる方はご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。アート×ブロックチェーン事業を行うスタートバーン株式会社が複数の投資家を引き受け先とした第三者割当増資により総額 11.2 億円の資金調達を実施したことを5月12日発表しました。スタートバーンへの出資元は京都大学認定民間 VC の都キャピタル株式会社、株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ UTEC 株式会社、TBS ホールディングスの子会社で、ベンチャー企業への出資・連携を推進する TBS イノベーションパートナーズ合同会社と、同社親会社の TBS ホールディングスとの共同出資によるファンド、有限会社オプス、株式会社 SX キャピタル、株式会社 ISGS インベスメントワークス、田口美和氏、中野義久氏、山本誠一郎氏の名前が挙がっています。リリースによると、今回の資金調達によりスタートバーンが開発するアート作品の信頼性を守るためのブロックチェーン証明書 CERT の仕組み強化と国際的な普及を推進するということです。またアートのためのブロックチェーンインフラスタートレールを応用して次世代の NFT のバックエンドシステムの提案とウェブメディア東京アートビートのアップデートを行うということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを用いたエコシステムを構築するエンジンと ABEX テクノロジーズ株式会社が提携し、ブロックチェーン事業に関するパートナーシップ契約を締結したことを5月12日に発表しました。これにより ABEX テクノロジーズの NFT 事業基盤 A トラストとエンジンプラットフォームが連携開始をするということです。エンジンは NFT の発行が簡単に行えるエンジンプラットフォーム、 NFT や暗号資産のシームレスな管理を可能にするエンジンウォレット、 NFT の取引が可能なエンジンマーケットプレイス、 QR コードを用いた NFT の配布が可能なエンジンビームを展開しており、このエンジンのエコシステムではイーサリアムベースのトークンであるエンジンコイン ENG が利用されています。また ABEX Technologies ではブロックチェーン技術を活用してデジタルコンテンツに証明書を付与し、申請性を持たせる NFT 事業基盤 A トラストを展開しており、また正規の IP ホルダーが保有するデジタルコンテンツの著作権等の情報を一元管理する次世代型著作権流通システムアセットバンクとこの A トラストを連携させることで、 IP のファンが著作権等を侵害されていない正規のデジタルコンテンツを法定通貨で安心手軽に購入できる仕組みを構築しています。今回 A トラストとエンジンプラットフォームが連携することにより、 A トラストの経済圏で利用されることを主としたデジタルコンテンツ NFT をエンジンのエコシステムへ移行することができ、世界中のユーザーが利用している市場に展開可能になるといいます。具体的には A トラストのデジタルコンテンツをエンジンウォレットで管理し、エンジンマーケットプレイスにて販売できるようになるということです。今後については ABEX Technologies 及び同社パートナー企業が管理する IP をエンジンマーケットプレイスで展開することを目指すといいます。また CG キャラクターや楽曲をエンジンが提携するゲームで利用可能にすることも検討していくということです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所事業やマイニング事業を展開する株式会社 Dcaret が5月10日に発表したイーサマイニンググラフィックスカード販売運用サービス告知に関するお詫び文を公式サイトにて11日公開しました。 Dcaret が10日にこのサービスを告知したところ、主にツイッター上でこの発表に対する批判が相次いでおり、それを受けての今回の対応とみられます。公開されたイーサマイニンググラフィックスカード販売運用サービス告知ページの記載に関するご説明とお詫びの内容を引用一部抜粋して読み上げます。プルーフ・オブ・ワーク POW からプルーフ・オブ・ステーク POS への移行に関する情報につきましては、告知ページ上では十分な説明ができておりませんでした。ツイッターをはじめとするソーシャルメディアで多くのご質問が寄せられたイーサの POS への移行につきましては、当社は暗号資産交換業者として十分に認識しており、動向を注視しております。 本件は NVIDIA CMP30HX という汎用的なグラフィックスカードを用いてマイニングを行います。ビットコイン等に特化した ASIC とは異なり、複数種類の暗号資産をマイニングすることが可能です。今回イーサを選定した理由としては、時価総額が大きく、高いマイニング投資リターンが見込まれるためです。将来イーサが POS へ移行した後は、イーサのマイニングができなくなるため、POW に対応した他の暗号資産へと変更することを想定しております。これに合わせた当社取扱い暗号資産の追加、または変更後の暗号資産で得たマイニング報酬をイーサ等の当社取扱い暗号資産に交換してお渡しする等も検討しております。皆様からお寄せいただいたご意見を真摯に受け止め、サービスの諸条件について見直しを行い、POS に関する情報を合わせて告知ページに記載いたします。見直しの内容につきましては2021年5月13日までにご案内いたします。以上抜粋をさせていただいておりますが、このような形でお詫び文が掲載されております。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も10分解説動画出させていただいております。新しい経済とコインポストがお送りする YouTube 番組コネクトでの動画となっています。まず1本目は EOS 上昇背景と注目ポイントはです。こちらの動画では EOS の現状、ブロック1について、新取引所設立や特徴、EOS 市場における材料などについて10分で解説をしております。そしてもう一つは、10分解説、箕輪康介氏、サウナランドの電子出版券を NFT で販売、約276万円で落札です。この動画では箕輪康介氏が販売したサウナランドの電子書籍出版権付きの NFT に関してその活用方法や出版権についてなどを10分で解説を行っています。こちらも合わせてぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事もサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの公開時、そして記事に追記などあった場合に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。